アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。ご機嫌いかがでしょうか。まだまだ、はい、原発の事故に関する、余波と言いましょうか、特になんですが、食品に関する、ところで、そうですね、まあ政府の方も右往左往というか、もうなんて言うんでしょう、まあ人災じゃないのという、ぐらいのなんか、まあ、以前にも少し、はい、アンナチュラルでお話ししたような気もするんですが、こういう、危機的な感じの時はわりかし、はい、我が国、日本ではですね、まあ少々、はい、いろんなことはありながらも、まあ、穴がなくと言いましょうか、はい、そつなくと言いましょうか、なんだかんだ言いながらこう、そうですね、ある意味、優秀な、はい、官僚機構と言いましょうか、まあそうですね、日頃はなんだかんだ、言われたり、まあ、少し人もいるよねっていう話はあるんですが、こういう危機的な時はね、なんだかんだ言いながら優秀なんだよというようなことを言われてたんですが、なんか今回の一連の、ことを見てるとなんかそうでもないんだなっていうまあ本当に、まあ、特にそうですね、まあいろんな方が、まあ、今般の牛肉の、はい、問題に関してはもうすぐというか事故の、水素爆発が起こった、時ぐらいからいろんな学者さんが食品に関するこういうような諸々のことっていうのは想定されるのでっていうことをテレビで何度も何度も、ね、もちろん、なんて言うんでしょう、いろんな意見はある中という中なんですが、はい、言ってらっしゃった方もたくさん、いらっしゃいましたので、まあそれなりにというか対策的なねことはそうですね、まあよく聞こえてくるのは風評被害的なことは、ダメなのでという、ことで、政府はよく言ってましたが、まあ何と言うんでしょう、風評被害どころか実際に被害があるではないかという、なんかこの辺の、ところの感覚も何なんでしょうねという感じで、本当にいろんなことを考えさせられますよね。はい、しかも堅くなに総理自身やめないというね強い意志を持ちなようなんですが、本当にこのままでっていろんなことを考えると、なんて言うんでしょう、まあ別に私はその、暴動とか、例えばなんて言うんでしょう、デモ行進的な、はい、ああいうのがもちろんいいと言ってるわけではないのですけど、なんかそうですね、一応まあ国会議員で首相は選ぶわけで、国会議員がどうにかせよというのがまあ一番初めのとこなんでしょうけど、はい、まあそれにしてもあまりにも何にもないという感じで、そうですね、なんか私がするからみたいな人もいないですよね、なんかね、その方がもっと、嫌な感じもしますけど、どうなんでしょう。そうですよ、うん、お前には任しとけんから、じゃあ俺がするみたいなね、なんか力強い、なんかまあ、はい。まあそこら辺のところもどうなのかなと思いつつなんですが、もうしばらくですけどね、この食品に関する問題というのはいろんなところで、出てくるような感じも、して、はい。まあでもいろいろ考えさせられますよね。もう多分これからなんですけど、外国に関してはなんですけど、なかなか日本の農産物を買ってくれないというようなところがもうすで、にあるようなので、まあまあそこら辺のところもそうですね、今までは結構ブランド的な形で競争力的にもあったんじゃないかなと思うんですけど、特に牛肉なんかね、なかなかやっぱ美味しいですからね、日本のお肉はね、そういうのもあったり、してたんですけど、まあこれでなんて言うんでしょう、 まあ、農家さんの数自体が減ったり、まあ、廃業とかね、具体的にそのような形でないとというか、もうすでになんですけど、もう出荷もできないですしね、どうもこないもできないというようなことで、インタビューで答えてらっしゃる、方もいらっしゃいましたんでね、まあもちろんそうなんだろうなというところはありますが、まあでもそうですね、今回のこの、はい、問題に関してはなんかいろんなところでもっと早く手が打てたような、気がして、まあそういうことがねきっちりできてると、なんて言うんでしょう、わりかしね、こう海外の方からも早いこと、じゃあそういうことであればというようなことで、また従来通り、買ってもらえるチャンスがあったりね。なんかでも問題が大きくなってから対処するというような感じのことが多いですよね。はい、まあまあそれにしてもなんですけど、まあ総理にはそうですね、あんまり良くないところをご支援なされてるお金の問題の方を早いことケリをつけていただきたいなと思いつつ、まあこの、はい、牛肉に関する問題も考えながらというか、ここしばらく私自身は過ごしておりましたが、でまあ台風とかでねやってきてたりとか、まあいろんなこともあったり、まあ私自身は猛烈に今しなければいけないことがたくさんあって、なかなかね、大変な感じでは過ごしてますが、はい、まさかの関西も節電の嵐と言いましょうか、電気不足の夏ということで、いろんな影響もちらほら出てきたりもあるんですが、まあその中、まあ個人的にもなんですけどね、もうこんなことならクーラーなしで過ごしてみようかなみたいな、全くゼロというわけじゃないんですけどね、まあもうほとんど日頃つけないみたいな、まあ慣れてきたとはいえ、ちょっとしんどいかなという感じもあって、まあなかなか、はい。そうですね、それが、当たり前のような感じにっていうのはなかなかなっていかない部分もあるんですが、はい、というわけで本日も、はい、そんな暑い中張り切って参りたいなと思っております。ミリはアンナチュラル、はい、本日はなんですが、ですね、ちょっと、はい、日頃これも私にとってはかなりの難問中の難問であります、まあ、習慣化するのは難しいんですよねっていう、お話をさせていただきたいなと思ってるんですが、まあそうですね、まあ、させていただきたいというか失敗的なことが多いので、はい、まあまあそんなことを中心にお話できればなと思ってたりするんですが、まあ、本当にそうですね、まあ、できてる人からいろんな、ご助言、はい、私はもうこの件に関してはセミナー系統のことも言ったことありますので、まあ、それぐらいライフワークに近いものがあるかもしれませんね、ある意味、なんでこんな生クラなのかというね、感じのところで最後終わってしまうような感じなんですけど、まあ そうですね、まあ、いろんなことを調べていったり、見ていったりすると生蔵だけではやっぱり片付かない部分というのがありまして、まあそうですね、習慣化するというのはそれぐらい大変なことなんだというね、まあ、どうでしょう、気合がないとかね、飽き性だとか、まあそうですね、まあ、関西圏で言えばズボラとかね、いろんな、言葉で片付けられれば、そうですね、一言で片付けられればすごい、逆にそれが原因ということで分かってるんであれば解決方法もあるんではないかなという、感じのところもあるんですけど、まあ要はなんですけど、そうですね、日常のルーチンですよね、まあ、それに自分が思う良い習慣というか、はい、そういうようなことをどんどん取り入れていきたいという、まさに、そういう部分で、まあ、そうですね、まあ、習慣がその人自身を作るっていう言われ方してますからね、はい、まあなんて言うんでしょう、その人そのものを、はい、表すと言っても過言ではないと、最終的には、まあ、日々の行動っていうのはそういうことなんだというようなことがよく、まあ書かれてますが、はい、まあ、ビジネス書等々では、まあ、まあそれぐらいという、まあそうですね、結構そう、まあ、最初の3日ぐらいはね、よく言う3日坊主なんですが、気合でどうにかなる部分はあるんですけどね、まあ、長く、一定の効果が出るまでというような、まあまあどんな、まあなんかね、効果を狙ってもちろん習慣を変えてみようということなんで、まあなかなかそうなると難しいというね。まあ、決して、はい。ある種、その、なんか、病気じゃないな。でも性格っていう言い方ではないかもしれませんが。そうですね。まあ、自分の中に固定化されてる習慣を打ち破って新たなものを取り入れるというような、ことになることが多いので、そうですね、まあ、いかにその辺のこと自身を自分、まあ、悪い言い方すれば自分自身をだまくらかしてでもなんかそう移行できるといいなっていうね、まあ、もしくはなんですけど、そうですね、今ある習慣にアドオンするとか、まあまあ、やり方とか、まあそうですね、定義感とか、まあ、そういうのは本当にいろいろあるとは思うんで、まあ、自分が居心地が良くて一番できそうな感じで自分を、まあそうですね、軽く魔法をかけるというか、ダマクラ化しながら、進んでいければ楽かなというようなところなんですが、まあでもどうですかね、結構ね、そうですね、なんかこういろんなシチュエーションでいろんな難しさがあるので、例えば、よく禁煙の話とかね、あるんですけど、なんかをしないとかやめてしまうというような、はい、ああいうのは、そういう部分での難しさっていうのはありますし、逆にこうアドオンの方ですかね、なんかをしてみるというね、まあもちろん今までしてみるという習慣がないからしてみようということなんですけど、することさえ忘れてしまうというね。まあでもそうですね、なんか今までの習慣になっているものを例えばやめるという、そのことも非常に、難しい、要素ではありますよね、やはりね。はい。まあそんなことも考えながらなんですけど、習慣化するのはやっぱり、私自身はすごく、苦労しているというところを少し、はい、お話しつつ、ちょっとはね、まあ、こういうふうに考えを変えてきて、こういうとこまで来てるんですよねっていうような感じの部分をお話しできたらなと思ってたりもするんですが、まあ、こればっかりはね、なんかこう、明確な終点とか、そういうのがないのでね、いくつも、まあ、よく、ある言われ方なんですけど、細かいステップを踏んでいって大きいこととかというようなね、感じの意見もあるのですが、うん、そんな割り切れて考えられるものでもないですし、そう、なんかいろんなことがいろんなことに微妙に関係性を持っているので、はい、そうですね、 なかなか単純化して考えることが難しいというね、いう部分がありますので、難しい。はい。まあ、だから、そうですね。私はまあ基本的には、まあ、こういうスタンスでやってるんですっていうようなとこをお恥ずかしながら最初に申し上げとかなきゃならんのですけど、まあそうですね。今まではどっちかというと、常に、一発大逆転型の、その革命的な、習慣化というか、はい、そういうのばっかりを狙ってましたね。うん、次の日から180度変えるんだ的なね、まあ、これであんまり長続きしたことないんですよね、私自身は。でそれでダメだというような、まあ、感じで、はい、まあ、そういう、経緯があって、まあ、今は違う方法を取ってるということなんですけど、でも中にはね、この本当に180度変えてしまう的なことでずっとやり遂げるという素晴らしい、ハートがやっぱ強いんですかね、まあ、どうなんか分かんないですけど、結構、まあ、そうですね、いろんな人に、まあ、それをするんだっていう、実行するんだということで、いろんな人に喋ってプレッシャーもかけながらなんでしょうか、そういう風に、はい、周りを巻き込んでうまくできる人もやっぱ世の中にいますのでね、まあ、それはそれでやり方としてうまいこといけばそのやり方も一つなんでね、別に、こんなやり方じゃないとダメっていうことではないので、ダメだったらちょっと変えてとかね。で、そうですね、まだ次の時もそのやり方で成功するとは限らないので、まあ、この辺がすごく、難しいところなんですけど、まあ、私はだから180度変える的なことの大変革というのはなかなか自分の中で定着しにくいので、まあそうですね、細かいステップを踏みながらというような感じのところで、まあ、最初のうちはなんですけど、そんなさほど細分化もしないで、なんかね、細分化しすぎていろんなことするとアラが見えてくるんですよね。まあ、私はそのアラが見えすぎると結構ね、別に完璧さを求めてるわけではないんですけど、アラが見える段階で嫌になるんですよね。なんかこう、自分の無能感に苛まれるというんでしょうか、はい、まあ、そんなところでいい、そうですね、まあ、スマートなのがやっぱりいいと思ってる部分があるので、うん、それが気にならなくてもういいやって投げてしまうというパターンも私の場合多いので、まあまあそこら辺のところが、はい、ものすごく難しいんですよねっていうところなんですが、まあ、一番初めの、はい、話の、まあ、叩き台というようなところで、これはちょっと今も、実現説というような、部分のところも、あるのですが、なんていうんですかね、今私の生活のスタイルっていうのは、まあ、完全にいわゆる夜行性的な、はい、生活のパターンしてます。で今そうですね、収録 もう、3時回ってますので、まあ大体、まあ聞いていただいてる方はご存知だと思いますけど、大体私はそんな感じの夜中撮って、まあ朝になってるってこと多いですね。でこれも、はい、一つ決めてるとこはあるんですけど、録音を仕掛けたら一応最後まで撮るっていうことを一応ポリシーにしてまして、そうでないとまあ大変ロスになるんですよね。でそうですね、本当は編集まで全部できるといいんですけど、なかなかね、うん、力尽きてしまうことが多いので、まあそうですね、編集も荒い編集と本当に、BGM を載せる編集ととかそういうのもありますので、何段階かにももちろん分けてするんですけど、まあまあその辺のところもありまして、まあ、だからといって多分、どうですかね、ステーション全体では、まあ、まあ、半助さんがほとんど編集されているので、あれなんですけど、まあ、まあ、私の番組は私がまあしてるんですけど、そうですね、まあ、中には、私、まあ、知り合いの方のが、ポッドキャストをやっていらっしゃる方が、まあ、放送でというか、まあ、配信で言っておられたんですけど、なんか、ものすごく編集に時間をかけておられるという。ことを聞いて、へーっていう、まあ私はそんな欠けてないんですよね。でもその、アラ編集と言いましょうか、最近、はい、ロケ録っていうか外で撮ったり、そうですね、移動中、撮ったりとか わりかしああいうのっていうのは、前後つまんだりとか、ずっと流し撮りしてたりすることがあるので、そういう時はやっぱりちょこっと編集時間かかったりするんですよね。とはいうものなんですけど、だいたい、はい、ロケ録の場合はメモをいつもポケットに入れてますので、録音時間をメモってるんですよね、だいたい。今の私の IC レコーダーではインデックスというのを打てないので、打てたかもわからないんですけど、なかなかそういう使い方してないので、もう一つ覚えてないんですよね。で、よっぽどややこしそうな時は一遍録音を止めて、ですぐまたスタートっていうような、まあ、一応ファイルを分割するというような、はい、感じのやり方をしてたりするので、うん、結構それを、そうですね、プレイリストにまとめて全部流し聞きしてっていう。で、まあ、基本的には、はい、なんて言うんでしょう、まあ、ご存知とは思うんですけど、まあ、私喋ってても、そうですね、言い間違いしてもほとんどそのままで、はい、下回ってないのもそのままなんで、そんなこと細かにどっかを出して、どっかを出さないとかっていうことは、まあ、してないんですが、まあ、それでもなんですけど、喋り出す前とか、あとあまりにもその録音レベルがいい加減な感じでスタートしたとかね、そんな場合もあるのでその辺のやっぱり調整もしなければいけない部分はあるんですが、まあそうです、内容自体はあんまりでも、まあ、トリムというか、まあ、前後はやっぱりねきちっと、とか、あと思いがけず、はい、クラクションがものすごく大きい音量で入ってしまうとか、そうですね、まあ、昼間の、はい、ロケロクの時には仕事の予定時間の合間に撮ったりするときには携帯電話の、ね、着信の音が入ったり、そういうところはやっぱりね、あまりなんでもお聞き苦しいかなというところがあって、まあそうですね、カットしてなんかジングル入れて次っていうような感じの、はい、でも大体、はい、バイブっていうかブルブルにしてますので、かかってきた段階ではそうですね、一応話を切って電話を出るようにしてるので、まあそんなそんな、はい、ずっと聞いて編集というね、そんなことではないんですが、はい、まあまあそんなこともあったり、そうですね、これはなんだかやっぱりこういう作業全体っていう感じの最後仕上げるのはどうしても夜中に、なりがちで、はい、なんかね別に自分の中で決めてるわけじゃないんですけど、とっても夜中が快適なんですよね。まあまあだからなかなか、その辺からこれ一つ撮ってもポッドキャスト一つ撮っても抜け出せないというねところがあったりするんですが、まあこれはよくアナチュラルで申し上げさせていただいてるんですが、まあ逆に朝方に、はい、まあ4時で朝も夜中もないだろうということなんですけどね。まあ、どこのタイミングで睡眠の時間を取るかというような、ところのまあ話になってしまうとは思うんですけど、まあ、これが結構、はい、難しくって、で、まあ、朝方ということであれば、うん、まあ、別に4時になるんだったら4時になるんでまあいいんですけど、まあ、要するに、まあ、どうですかね、11時とか10時頃寝て3時4時に起きてなんかやりかけるということに多分なるんでしょう。はい。やっぱなんかその方がいいっていうようなことをやっぱよく聞くのでしたいなとは思ってたりもするんですけど、ほな、なんかそうですね、まああんまり最近飲んではいないんですけど、ビール飲むのどうするのとか、まあまあそんなしょうもないところがまたまた気になったりとか、まあいろんな、はい、ことがあったりとか、まあほんでもそれは やりたいしなというような、はい、部分もあったりとか、まあ、結構複雑な感じではあるんですけど、これがやっぱなかなかね、まあ私は、はい、先ほどの話じゃないんですけど、あんまり完璧さを求めるよりも続かないという方が一番ダメだから、結構いい加減な感じで、まあそんな、そうですね、本当に緩いステップでしかしないんですよね。だからなんですけど、そういうようなこともいいんだろうなっていう、まあ、まあどっちがいいかっていうことで自分が結論が、出るまで、はい、半々ぐらいの感じでできればいいのかなと、はい、 思ってたりもしてたので、はい、まあ、その辺のところ努力を、まあ、要はなんですけど、まあ、私にすればすごい中途半端な、もうご飯食べてすぐ寝るぐらいの感じで寝て、夜中起き出して、そうですね、次の日の仕事の準備したりとか、ポッドキャストの編集したりとか、まさに夜中やってることをそのまま、したりとかっていうようなことをな、1週間のうちに何回かやってるんですよね。そうですね、まあ、正直言ってポッドキャストの編集は朝からやるっていう感じはしないというか、うん、できないで、やっぱり夜中にやってますね。だから、そうですね、こうやって撮って編集するという、はい、まあ先ほどの話じゃないですけど、そんな、はい、編集時間かけてないので、録音が終わってその続きでやると。で、粗編集だいたい、まあ1時間も私肩もかかってないので、ですけど、はい、聞きかけると面白いじゃないですけど、バカなこと喋ってるよなと思いで、はい、もう一回聞き直したりすることはありますけど、そうですね、テキストをこさなくてはならないので、そうですね、まあまあその辺のコメント的な、はい、感じのこともありますので、聞き直したり、とか言って、そうですね、うん、今日は何喋ろうかな、ノート、シート、はい、関係の、でちょっと、はい、叩き台にしてるメモですけど、まあ、最近はそうですね、そんなも作れてないですが、はい、何行か書いてるものをもう一回、見ながらコメント考えたりとか、はい、そういうようなこともしますので、なんかそうですね、その作業は朝からできないですよね。はい、で、まあそうですね、悪い癖なんですけど、仕事のその段取りを朝からしてるという、まあ、段取り自体はね、もう毎日のことなので、まあ、わりかし、ところがなんですけど、こう、うん、なんか、まあ、なんて言うんでしょう、その日のうちに片付かないことで やらなければいけないことが、まあ、あるので、そういうのをする時間が、まあ、この時間だというようなところが、まあ、規模になるかと思うんですけど、まあ、そうですね。勉強できてなかったので、まあ、ちょっと新しいものをなんか取り入れたよなっていう、なんかこう調べもしたりとかですね、はい、そんな、時とかのための時間という、とこになるんですけど、まあでもそうです、ツイッター見てても結構、うん、朝早起きの人いらっしゃいますから、感心するぐらいの、もうそうですね、3時過ぎぐらいから起きて活動されていらっしゃる方いますよね。で、まあ、10時過ぎとかにもう寝るっていうふうに書かれてたりするので、やっぱそうですよね、睡眠時間っていうのはきちっと取らなければいけないのであれなんですけど、まあ、私この辺がやっぱなかなかね、シフトしきれないんですよね。まあ、本当はなんですけど、もっと長いスパンやって、あ、どっちがいいんだろう、悪いんだろうとか、悪いことはないと思うんですけど、そうですね。こう比べられるぐらいに、はい、散々今まで若い自分から今までこう夜中、そうですね、こう夜の帳が大好きというような感じの生活をしてきましたので、まあ、それと比べてどうなんだという、まあ、そうある程度こう本当にいろんなことが分かるまで習慣としてやりたいなと思うんですけど、まあ、そこまでなかなかできないですね。まあ、思いかけてもう本当にひょっとしたら何年もなるんですけどね。で、何回も、はい、途中で、なんて言うんでしょう、違うことが問題になってかまけてしまって、はい、パスしたりとかいう、まあ、そんなこと続いてますね。まあ、そうですね、起きたり寝たりという、その時間一つとってもなかなか、習慣化と、もうまた習慣化というか、その手前の段階ですよね。もうそれすらままならないという、まあ、お恥ずかしながらそんな感じです。はい、というわけなのですが、まあお恥ずかしい低たらくなことなんですけど、で、まあそんな私でもですね、まあなぜできないのかとか、なんでできてないのか、はい、そんなところは本当によく考えるんですよね。まあ考えること自体は なんていうんですかね、まあ、うん、それがもう一番最低限の基本的な、とこだと思ってますので、結構そうですね、バカバカしいことでもものすごく時間かけて考えたりしますよね。暇なのかよってよく言われたりしますが、まあなぜできないのかとか、なぜ失敗するのかとか、それをすることによってこんな有意義なことがあるんだとか、で、そうですね、今までの習慣が阻害してるなら、それはなんで阻害なのか、そうですね、まあ明らかに阻害だという、まあ、自分の中で納得するまで、まあ、それこそ自問自答的なことを繰り返すわけなんですが、あんまりそういう人いないですかね。でもまあ私は結構、はい、そういうようなことはよく、しますね。まあ、でもなんかね、うん、急にストンと落ちるという言い方が正しいんでしょうか。一番効果的だなと実は思ってまして、心に迷いがあるうちに何か物事がやりかけてもできないんですよね。なんかでも、自分の中ですごく、はい、考えていって、このことはこうなんだなっていう、なんか、確信まではいかないんですけど、人に説明できなくても、なんて言うんでしょう、自分の中で、あ、こういうことだったのかって妙に納得したことのことに関してはなんですけど、まあ、晴れ晴れとした気持ちというんでしょうか、何の曇りもないという感じなんでしょうか。そうですね、それに起因するようなことの習慣というのは案外何の苦労もなく、できたりする部分が私の場合多いので、なるだけ、はい、頭の中で先解決するようにという、まあ、努力をするんですけど、まあそうですね、まあ、とある、はい、ビジネス書によく書いてる話と重複するかもしれませんけど、そんな大げさに構えるような感じの質問を自分に繰り返すというような、ことじゃなく、本当に身の回りのちっちゃい、些細な、しかもくだらんことからぐらいですかね、まあ、そういうことを積み重ねていくというような、まあ、そういう手法をとってるんですけど、まあ、そうですね、まあ、朝の問題に関しても、はい、まあ、具体的に自分で考えてみたこともあるんですけど、まあ、そうですね、自分の中で考えてても そんなそこまでのなんか、いろんな人が言ってるほどの優位性っていうのを自分の中で納得できないから、まあ、行動に移せないというちょっと言い訳がましい感じですか、はい、そういう部分はやっぱあるんですよね、まあ、心の部分で、まあ、絶対じゃあこうなんだろうなとか、これはやっぱ体験してみるべきだよなとかって、なんか確信めいたものがあるともっとできてるんでしょうね、はい、今の段階ではそういうような、ことがないんですね、まあ、かといってその答えを待っていて行動を起こすというのでは遅いんで、まあ、そこら辺が難しいとこですね、はい、まあでも、そうですね、このなんでなのかな、なんでなのかなっていうような、単純によくこれは、まあそうですね、なんかこう哲学的な、はい、書物とか読んでる時によく、言われることですけど、まあ、それが、はい、人間が生きてるというのはもうそれに尽きるんだというようなところの話でもありますから、まあ、大事な部分なんだろうなと思うんですけど、そうですね、まあ、物に疑問を持たなくなったら本当にあれですよね、まあ、私、はい、ちょっとだいぶ脱線、するかもしれないですけど、いくつぐらいの時だったか忘れましたけど、もう、はい、中学校だか小学校だかその時ですかね、何のために生きてるんだっていうことにすごい悩んだことがあって、まあ、これは正直言って今でもなんか結論があるわけではないんですけど、はい、何のためにっていうか、なんか、そうですね、すごい矛盾を抱えて、てるから、まあこれ、まあ、ちょっとだいぶ脱線するかもしれないんですけど、なんて言うんですかね、まあ、当たり前なんですけど、人は脅すわけですよねみたいなところからお話ししなければならないんですけど、いつか死ぬっていうことが分かってて生きていかなくてはならないという、なんかそれって残酷じゃないのっていうような、ところがなんか発端だったような感じもするんですけど、で、そうですね、まあ、映画とか小説とか、 その文学作品でも人の生き死にっていうのは出てくるわけで、そう、まあ、そうですね、ヒーローもんのあんな見ててもそうですね、悪をやっつければいいんだっていうね、感じのことだけでは片付かないのって、私は変な、子供でしたから、まあ、その辺のとこからね、まあでも、うん、そのことも、まあ、今でもそれは結論があるわけじゃないんですけど、はい、そんなことも、はい、なんでなんでしょう、なんでなんだろうなみたいなところで、本当にあの、そうですね、あのそれこそ些細な、はい、自問自答を未だにしてますね。まあ今なるともう厚かましさも、そうですね、40もだいぶ過ぎてると厚かましさもだいぶ増してきますからね、はい、もうこう楽しむために生きてるという部分ですけど、もう、ね、同じでしたらね、楽しみ尽くさないとみたいな、ところがなんですけどね、それをまた思い起こさせるようなことがあるわけですよね。例えば、またノストラダモスの予言書とか、まあね、1999年に地球が滅亡する的な話を聞いたときに、まだまだそういう問題を突きつけられるわけですよ。そんなんとか、まあ、あとそうですね、自然の摂理的なことでもそうですけど、そうですね、銀河系っていうのはあと何年持つんだとかね、そんな話とか、まあ、地球の人口がこうなれば大なりすぎて人は暮らしていけないんだよとかね、そんな話が出た時にちょっと、はい、またそのことを思い出して、はい、ダメだって分かっててなんで生きてるのかなっていう、なんでそんな残酷なことに僕は付き合ってるという言い方は正しくないんですけど、なんでいてるんだろうみたいなね感じのところをよく思ったりね、はい、まあそうですね、そんな、バカな質問を自分自身に、はい、まあ、できるようなやつなので、はい、その辺の、そうですね、なぜできないんだとかっていう細かい、その辺のところは、まあ、得意っちゃ得意なんかもしれないですね。まあ、ある意味、生きがいにしてる部分もありますからね。はい。まあ、ところがなんですけどね、私は、まあ、なんて言うんでしょう。うん。まあ、答えが出ないうちは、まあ、妄想だけで終わるんですけど、まあ、最終的にはなんか出力してというか、はい、いつもちょっとアンナチュラルでお話してますけど、次の日に何をするのかというような、はい、ことの、はい、土台の部分ですよね。まあ、それで答えができたら次の日からそういう風に生きていくという、単純にそういうことなんですけど、まあ、生きていくっていうと少し大騒な、ことにもなるんですけど、まあそうですね。でも最近になると、年齢が進むにつれてなんですけど、いろんなことで焦りはありますよね。なんかこう、折り返し点を過ぎたなと思うと、すごい恐怖感が増してきたり、これは少し前にお話ししたような気もするんですが、まあそんなこともありますからね。はい。そうそういつまでも、なんて言うんでしょう。考えるのに主軸を置いとくというわけにはいかないんで、そうですね、考えが薄くても行動しなくてはいけないというね、感じの部分があったり、まあそうですね、まあそのあやふやな段階で、どう折り合いつけて行動をするのかっていうね、まあ、これは本当にね、いろんな、なんかそのテクニック的にはこうするんですよ的なことはよくあるんですけど、それだけではやっぱ解決できないというね、まさに、はい、日々のルーチンワークというか今日のお話の中心であります。習慣としてそういうふうに、暮らしていくんだとか、やっていくんだっていうことに関してはなおさら、なんかね、かっこたるまじゃいかなくてもいいですけど、はい、なんかそういうのがないとという、部分もやっぱりあったりしますのでね、はい。まあでも、そうですね、まあそんな一個一個の疑問点を潰していって、行くと行動に結びつきやすいというのは、まあ、拙い私だけのことなのかもしれませんが、はい、非常に私の中では、大きいですね。まあ、私の先輩の中には、気合だよという、感じで、もう何もかも、体育系、会計、あ、すいません、下回ってないですね。体育会計のスパンで、はい、物事を、一点打破するというようなスタイルの、はい、方もいらっしゃいますが、まあ、それはそれで、なんていうんですかね、私は、うん、そういうスイッチが入るから羨ましいなと思いますね。 ある種なんかスイッチがカチッと入らないと一点突破型で、それこそちょっと盲信的な、感じで、はい、やり遂げるんだっていうね。まあでも本当にそうですね、10個そういうような事柄があって、まあさすがに10個とも習慣化するっていうことはいくら、そういった方でも難しさはあるのかもわかんないですけど、まあでも比較的、うん、やっぱりハードルは高い方が飛んだ時気持ちがいいよねとかって言ってるような、体育会系バリバリの、はい、感じの人にはなんか、うん、なんかそういうのスタイルがやっぱり実を結んでるのかなって思うことありますよね。ちなみにそうですね、まあ、うちの妻はなんですが、そうですね、どんな物事の、問題の答えはグラウンドに落ちてる的なことを言いますね。なんかようわからんですけど、何かあればグラウンドを走りというようなタイプの感じのことを私には言いますね。まあ私とは考え方が正反対というね。はい、そんな感じで、そんなこと言うとるからお前はなんかダメなんだよ的な、はい、感じのとこを、お話をさせていただくと、つまり10倍ぐらいしっぺ返しが待っているという、まあ、そんな日々も送っておりますが、はい、まああのあれですね、でも本当にまああんまりそうですね、考える前に行動っていうような、話ももちろんあるんですけど、たまにはとことん考えてみるっていうようなことも、はい、まあ私は自分の体験からと言いましょうか、はい、面白いんじゃないかなと思いますね。そうですね、それもね事柄によるんですけどね、毎回そのパターンでっていうわけにはいかないので、はい、ある種、行き詰まった時には、はい、ちょっと頭の片隅にでも覚えておいていただいて、そんなことも考えていただけると、面白いんじゃないかなと思ったりもするんですけど、そうですね、まあそう、面白いという言い方は不謹慎なのかもしれませんけど、まあ、楽しくものができるっていうようなことはね、なんか、うん、辛く歯を食いしばってやっていきなさいというような、うん、感じのことをよく言われますけどでも基本的にはね楽しくないとできないですからね、はい、まあ、私はそのように能天気に思ってるからよくお叱りも受けるんですけど、まあそうですね、まあそんなこんなの、ところで、まあ、結構そうですね、うん、細かいことを考えながら、なぜできないのかということをとても考えてるんですけどねという話を少しさせていただきました。はい、次はなんですけど、そうですね、まあわりかし習慣化が促進できるような、感じにこういうようなことをよく、やってるんですけど、まあそれちょっとやりすぎて本末転倒なんですよねっていうところもお話ししつつなんですが、まあなんて言うんでしょう、わりかしこうまあ、先ほどの最初の話にはなるんですけど、ものすごく大きい変革っていうのはやっぱなかなかね、やってできないんですよね、まあ、しんどいというか、まあ、そう、悪い言い方すれば恐怖心さえあるというね、まあ、まあ今までと全然違うことをしようという、まあ、習慣化しようという、ことになるので、そうですね、まあ、朝と夜 の、まあその運動の比率というか起きている比率を変えるっていうの、まあ、本当にあの仕事のスタイルそのものというか、まあ、会社行く段取りとかも変わりますからね、なんかこう居心地悪いわけですよね当然、うん、で途中で眠たくなったらどうするんだとか、なんかそんなしょうもない恐怖心さえ湧いてくるというね、部分があったりするので、まあまあそんな、はい、自分の中の、恐怖心に打ち勝つためにもというか、まあ甘いね、いろんなそういうような、小切り小切りに、うん、これはこれでいいんだとか、まあまあ、言葉だけじゃなく、まあ、そうですね、まあ、私はまあわりかしこうお昼ご飯を、はい、なんかそうですね、そういうような行動が習慣化できてるうちはそういう風になんかを、食べるとか食べに行くとか、はい、そういうような、まあ、ご褒美的な、はい、 そんなことをよく使ってたんですけど、まあでもここら辺のところはね、実はあのよくビジネスの書に、はい、書かれてる部分で、やっぱした方が、いいというようなことがよく、書かれてて、だ最初はふーんっていう感じだったんですよ。要はなんですけど、そうルーチン的なこう仕事をね、根詰めてやって、まあ、10分なら10分とか、まあ、なかなかね、10分集中し続けるって難しかったりするんで、そうですね、10分経ったらおいしい、カプチーノを飲むとか、まあそう、まあ、アンナチュラルでもカプチーノ大好きなんですよって前、お話を、はい、して過去にしてたと思うんですけど、まあ、すっかりねそのカプチーノの習慣はなくなってしまいましたけど、まあそれでもなんですけど、なんかこう、お菓子的な、感じの、はい、ものを用意しておいたりとか、そうですね、まあ、ちょっと最近は、そういうようなこうホビーを買ってないですけど、まあ、食べ物で、ね、太ったりするのでね、まあ、ちょっとそれは具合悪いなと思って最近は、やめてたりもするんですけど、まあ、一時ねセブンイレブンのあの結構高い、生クリーム入りの、よもぎ餅一つ、はい、ですけど、それをあのそうですね肝になるというかコアになる、ルーチマークの、はい、まあ、私、まあ、具体的に言えば、データを、はい、ベリファイさせたりとか、そうですね、きちっとそのシミュレーション通り物事がいってるかっていうようなところは結構ね、まあ、私の仕事の中では、重要な部分があるところがあるので、そうですね、理論的なことを、考えていって、まあ、それを具体的に実際のものをに落とし込むんですけど、その時に、差異はなかったとか、そうですね、まあ、言い方悪いですけど許容範囲であるとか、想定してた以上の何かがあるとかっていうようなこの辺の検証はすごい大事なんですよね。そうですね、まあ、次につながるとか、まあ、まあその辺を謝ると、そうですね、製造工程が増えたりとか、まあ、いろんなことができてくるので、まあ、この辺の、コアになるところのことがわりかし根を詰めて集中してできたときには、まあ、それを食べるとか、はい、そういうようなことに、使ってたりも、するんですけど、まあ、これは結構ね、そうですね、いきなり、なんて言うんでしょう、まあ、軽い、血糖値がガーンと上がるんでしょうか、すごい心地よい、はい、部分で、まあ、カプチーノに凝ってて、まあ、コーヒー飲んだときもそうなんですけどね、もう、かなりなんか、そうですね、なんかこうフランス料理を食べに行くとかそういう大げさなことじゃもちろんないんですけど、日々のちょっとしたことなんですけど、すごい幸せ感を感じて心地がいいんですよね。まあ、だからそうです、別にそんな高くなくてもいいですし、自分が心地よいと思えることであれば、まあ、どんなことだって、そのような効果は得られる部分はあると思うのであれなんですけど、そうですね、まあまあその快感というか、まあ、そういうのがあるから、先ほどじゃないですけどね、変わったことをやるのに恐怖心すら覚えるというような部分のところも、まあ、克服っていうんじゃないですけど、まあ、天秤にかけてというんでしょうか、はい、まあ、最終的にはそっちの方が居心地がいいよなっていう、まあ、風に、はい、まあ、まさしく自分を騙してるんでしょうか、はい、そんな感じにさえ思いますけど、これでも本当最初小馬鹿にしてて、なんかそんなことでしかできんようなのってどうなのって思ってたりもするんですけど、まあそうですね、具体的にはなんか憧れてたなんかを大人買いする的な、はい、感じの大げさな、ことからなんですけど、まんじゅう1個とかね、チロルチョコレート1個とかコーヒー1杯とか、まあそうですね、近所の、中華料理屋さんで、例えばですけどね、いつもお気に入りの、なんかで、いつもは定食残りだけしか頼んでないけどラーメン付きを食べてみるか的な、はい、そんなところまでいろんな、シチュエーションとバリエーションが考えられる部分があるんですけど、結構これはね、なんていうかな、もう本当に鍋厚さんじゃないですけど、ただ単純にこう そうですね、数字を数えるだけでもあれぐらい盛り上げられるという、まあそうですね方もいらっしゃるぐらいですから、結構やっぱりね、なんか盛り上がるんですよね、自分の中で。なんかこれ食おうかとか、これ飲もうかとかっていうのね、まあ、特にそうですね、まあ私はちょっと習慣として太り気味になるからやばいなと思ってたりするんですけど、新しいね、今でしたら新しい種類のアイスクリームが出たりするじゃないですか。そういう時とかね、あとまあそうですね、よくありますけど、ファーストフードで新しいメニューが出たらそれをじゃあ食べてお試ししてみようかとかね、まあそんな些細な感じることが、結構使えたりするので、はい、まあでも結構ね面白いんですよね、こういうことがね。まあだからダメなんだという話もあるんですけど、まあメリハリがつくといえばメリハリがつくだけで終わってしまうんですけど、結構まあなんて言うんでしょう、ちょっとした幸せ感がずっとね、そうなんですよ、10分おきぐらいにあるととってもね、最終的にはトータル的にははかどったりするので、そうですね、まあ、その辺のところっていうのは日々の仕事の中でも、はい、いろいろやってるので、なんて言うんでしょう、その心地よい、ちょっとした充実感っていうのをその習慣化、する、はい、困難な、時にでもというか、結構ね活用してというか、そういうことはよく、考えてやっていったりとかっていうやら、はい、部分はやっぱりしてますね。まあこの辺のところは賛否があったり、実は、そうですね、そんな、甘いような環境だからダメなんだっていうね、先ほどの話じゃないですけど、そうですね、まあ、私らが若い時には、部活中真夏でも水は飲むことをならんというような、なんか今から考えると、結構健康的にも問題があってとてもやばいんではないだろうかというような指導法のもと、はい、スポーツに勤しんでた感じの感はあるような、それぐらい厳しいね、なんか、ことをおっしゃってる、はい、方からするとなんですけど、なんて軟弱なっていうことになるのかもしれないですが、結構でもねこれが使えたりもするので、まあこれもそうですね、逆になんですけど、あんまりこういうようなことを、取り入れてないなというような感じの、ことを思ってらっしゃったら、そうですね、チロルチョコレート1個ずつでもいいんでね、10分おきぐらいなんですけど、決められたルーチンからルーチンまでとかね、そうですね、とりあえず今日この習慣としてやろうと思ってることが今日とりあえずできたらこれ食うとかね、そんな、ご褒美作戦、はい、それはもういいんじゃないかなと思いますね。もうすでにやってらっしゃる方は逆にね、そうですね、体育会系の厳しい、感じで俺はやったぞっていう達成感、そうですね、明日のジョーのような燃え尽きたぜかなんか、そういうような、全く、はい、逆のような感じるところもいいんじゃないかなと思いつつなんですけど、まあそんなこんなのご褒美作戦、そんなことまで取り入れてやってるですが、はい、まあでもなんだかんだいろんなことを考えてやっておりますが、難しいことには違いはありません。はい、エンディングです。そうですね、愛も変わらずというか生蔵な、感じの、はい、私、はい、まあ、こんなことばっかりずっと言い続けてるような気さえしますが、まあ本当に、やらなくてはならないこと、特になんですけどね、なんかこうライフスタイルそのものを、はい、完全に、変えてしまわないとダメならダメだよなって思うようなことばかりが、はい、多く問題山積しているもので、なんだよと思える方も、多いような気がしますが、でもまあ常に悩み多しですね、はい、まあ中にはなんですけどね、お俺は はもうこれでいいんだよということで、自信持って生きてらっしゃる方多いとは思うんですけどね、まあ、人を見てるとそんな感じに、思ったりするんですけど、まあそうですね、まあお酒の席とかで、まあそうでもないんですよねという話を聞くと、聞くんじゃなかったって思ったりする時もありますけどね、まあなんかそういう、そう人間臭くない、ロボット的な強いような感じが素敵と思ったりする部分もありますのでね、まあそうですね、まあ素敵という言い方はどう正しいかどうか分かんないですけど、かっちょええ生き方してんなみたいな、そんな、はい、部分とか見てるとね、なんかこう見習わなきゃならんなとか、あそういう人もいるんだとか、やっぱすげえよなとか、それこそなんですけど、男女年齢老略な男女、はい、問わずという部分なんですが、まあ輝いてますよね、そういう部分でね。まあでも、まあ本当はね、生きてるってことはめちゃくちゃ泥臭くって、何もかも含めるとっていうような部分ももちろんあるんでしょうけど、まあそうですね、本当は家族以外はね知らなくていいことなのでその辺のところはそんでいいんじゃないかなという部分も思ったりもするんですが、まあそれにせよ、しても私個人的にはなんですけど、本当にまあ習慣的な感じのところは本当に、正さなくてはならないこと多いですよね。まあまあ時間がどんだけあっても足りないこと足りないことというか、まあ本当にね、はい、徐々にはいろんなことに対して、まあそう自分が言うのも何なんですがっていうところですが、はい、まあこの習慣だけはやばいでしょっていうようなところは改善してきてるつもりなんですけどね。でもそれをやめるとまた違う、ところの部分とかが、出てきたり、また新たに悪い習慣がついたりすることもありますのでね、まあ、その辺のところは、いつも気を引き締めて、見直す機会がないと、まあ、うっかりしてるとなんですけど、いくらでも悪習慣が出てくるというね感じのところではありますが、もうそれですね、年を重ねてくるとなお一層横着にもなってきますからねもうあれです、もうあの何て言うんでしょう、その加齢による、はい、そう年齢が、はい、上がっていくことによるいろんな弊害の一つが分かりますよね。もう最近そんな風にすら思うようなところですが、と言いつつ、はい、本日も、そうですね、なんだかんだ考えることを推しというようなところのお話、まあそうです、明日からどうやって生きていったらいいんだというような、部分の私の、はい、迷いの、まあわりかしね中心的なことにある、まあ毎日してる、はい、ルーチンワーク的な、まあ、習慣のことについて、考えてまいりましたが、皆さんいかがでだったでしょうか。まあ本当にまあ小さい感じのところからしか私はできないので、そうですね、わりかしこう中規模、まあどの辺が中規模で大規模でっていうのはね個人差あるからなかなか表現しにくい部分も、あったりもするんですけど、まあ、本当に中にはやっぱり周りにはね見た感じなんか全然3ヶ月前と違うよなっていうような人もやっぱ、まあ、若い子でもいますからね、すごいなと思いますね。そこまでよく思い切ってダイナミックに、チェンジというか、もうオバマ大統領か君はみたいなチェンジみたいなそんな感じすら、はい、思わせるようなすごい変革を成し遂げる人っていうのはやっぱ周りにいるのですごいなとは思うんですが、まあ、私自身はなかなかねもうワンパターンなんですよね。最初のうちはうまくいったように思うんですよね、思い切ってやると。ところが飽きてきたりね、居心地が悪いからまた元に戻ったりとか、まあいろんな、はい、感じのことを繰り返して、結局なかなか、そうですね、いいぶどまりで習慣ができないですよね。まあ習慣化する形っていうのは結局は理想とは程遠い場合が多いので、まあ、そこから一個ずつまた手直ししていったりとか考え直したりしていってというような、部分も非常に多いので、そうですね、あんまり大きなことをやると、あまりにも荒い感じで変化が、まあ、そうですね、まあ、時には変化すること自身がすごい居心地が良かったり する場合もやっぱ私たまにはあるんでね、なんか、達成感ありきというんでしょうかね。まあそんなことでよく本質面を見失ったりする部分があるので気をつけなきゃならんと、戒めてたりもする部分もあるんですけど、まあでも、はい、そんな細かい、小さいステップで、そうですね、小さい達成感を感じながらというようなところが私は一番なんか居心地よく、うん、結構長続きしてるよなというような、感じのところになるというようなところなので、本日は、はい、そういうような感じのお話にはなりましたけど、まあ、そうですね、本当にやっぱ大きくかっこよく、はい、気合で、はい、できるのに越したことないんですけどね、なかなか、はい、そういうわけには私の場合はいかないですね。まあでも、はい、機会があればなんですけど、まあ、そんなダイナミックのことにもですけど、はい、まあ、たまには挑戦してるんですけどね、はい、まあ、失敗すること多しということで、まあそうですね、まあ大きいことでこのような形でやっちゃいましたっていうような発表ができればいいなと、はい、思いつつもなんですけど、はい、本日の、お話締めさせていただきたいなと思っております。というわけで本日は、ね、習慣化に関する、はい、お話をさせていただきました。そしたらまた、次回もよろしくお願いいたします。ミリア・クーニャでした。さようなら。